的 City Information。
第3月曜日、賢い消費者になりましょうと題して、広報サンダー3月号に掲載の話題、消費生活センターの相談員さんに分かりやすく解説していただきます。そして後半はタイムリーな情報も伺ってまいります。ではまずは消費生活センター相談員の村上さんに、甘い誘いにご用心、2022年4月から18歳で大人に、このお話解説していただきましょう。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。先月に引き続きまして、成年年齢引き下げに関してお話をさせていただきます。民法が改正され、この4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます。それに伴い、これまで未成年とされていた18歳19歳の人は大人として扱われるようになります。はい、大人になれば携帯電話の契約ができる、クレジットカードを作ることができる、アパートを借りることができるなど、法定代理人の合意なく自分の意思で契約することができます。反面、未成年取消権を使うことができないので、一旦結んだ契約は自分の都合で勝手にやめることはできません。4月1日から18歳以上の人はみんな大人になります。高校3年生で大人になります。若者の特徴っていろいろあるんですけども、その中で3点お話しさせていただきます。
お願いします。
1つ目はですね、知識経験が少なく、自分に自信が持てず不安や悩みを持っているということです。はい、進学や就職に対する不安、容姿や能力に対するコンプレックス、学校や社会、友達関係の悩みなど、いろんな不安や悩みを持っている年代です。
そうですね。
それとモチベーションが高いため、ポジティビティバイアスが強い傾向があります。
それはどういうことですか？
積極的になる傾向が強いと、
はい、
いうことで、ネガティブな部分よりもポジティブな部分を重視するという、バイアスということです。はい、資格や能力アップのためにお金を惜しまない、欲しいものは多少のリスクがあっても手に入れるような行動を取ってしまいます。でモチベーションが高くポジティブなことはとてもいいことで大切なことなんですけども、反面ネガティブな情報を見落としたり過小評価してしまう傾向があります。
なるほどね。
3点目に、人に勧められると、断りきれない。今まで家庭や学校に守られ、親や先生の言うことを聞いてきて育ってきて、人を疑う経験が足りない。人間関係を広げる時期なので、人間関係を断ち切る勇気が持てない傾向があります。こういう特徴を悪質な業者はよく知っていて、その弱みをついて甘い話を持ちかけてくるという事例を紹介です。
はい、わかりました。では広報3段に出ている事例ご紹介しましょう。株取引で儲かるという情報商材。この情報商材もなかなかちょっと難しい言葉ですが、言っていきましょうね。情報商材を契約したが解約したいということで、インターネットなどで取引される情報のことを情報商材というそうなんですが、詳しく事例をご紹介していきましょう。インターネットで副業を探していると、株取引で1年後に2000万円儲かるというサイトを見つけました。儲かる株の情報をメールで20万円で提供するので購入するように勧められましたが、大学生なのでお金がないと伝えると、クレジットカードを作るように指示されました。クレジットカードを作り、カード番号を伝え、決済したんですが、指示通りにしても株価の予想に必要なパソコンの設定ができなかったですという、なかなか高額なこと、またクレジットカードも作っている、とても心配な事例ですね。
そうですね。
はい、アドバイスご紹介ください。
はい、わかりました。アドバイス4点ございます。
はい、
1点目はですね、この情報商材、先ほど紹介していただいたように、インターネットなどで取引される、情報の入った商材 なのですけども、これはですね、契約前に中身を確かめることができません。なので怪しいと思ったら連絡しないということが大切です。相談事例を見ると、実際はあまり価値のない情報が高額で販売されています。しかし情報商材は購入するまで内容を確かめることができないため、購入してみたら広告や説明と違ったというトラブルが絶えません。儲け話につられて内容がわからないまま契約してしまうと、話をしまったり、話を聞くだけのつもりが断りきれず契約してしまう事例が見られますので、少しでも怪しいと思ったら安易に事業者に連絡はしないでください。2点目は、4月から18歳でクレジットカードが作れるようになります。
はい、先ほどもおっしゃってましたね。
はい、クレジットカードでの高額な決済や借金をしてまで契約をしないようにしましょう。高額な支払いをするためにクレジットや借金を勧められ、すぐに元が取れるから大丈夫と言われても、クレジットカードでの高額な決済や借金をしてまで契約をしないでください。お金がないという断り方をすると、事業者にクレジットや借金を勧められるケースがありますので、断るときは契約はしないとはっきり伝えましょう。
この言葉が大事なんですね。
そうですね、
お金がないではなくて契約はしないということですね。
そうですね、
はい、
いいですというのもどちらでも捉えてしまうの で、
そうです、ね、
要注意ですね。
はい、
はい、3点目ですが、
はい、
高額な契約を勧誘されたり話が違うと思ったらきっぱりと契約を断りましょう。事業者に儲かることばかりを強調されたが、具体的な仕組みに関する説明が不足していた、内容がよく理解できなかった、説明に納得できない部分があったなど、事業者の説明に不安を感じたらすぐに契約はしないでください。さらに後から高額な契約を勧められた、広告にはなかったコンサルティング契約やソフトウェアの購入を勧められたなど、話が違うと思ったら契約をきっぱり断ってください。一旦お金を払ってしまうと、途中でおかしいと思っても、今までお金を払ってしまったのだから、事業者の言うことが正しい、あってほしいというふうな願望があって、途中でやめられなくなったり、次々と契約してしまうことがありますので注意しましょう。
はい、
儲け話には必ずリスクが伴います。事業者の 100% 元が取れる、返金保証がある、儲かるまでサポートするなどの説明は守られない事例が多く見られるため、うん、安易に信用しないようにしましょう。4点目ですけど、そういう不安を感じた場合は、消費生活センターに相談してください。
はい、
契約の取り消しやクーリングオフができる場合もあります。情報商材に関する契約について不安に思った場合やトラブルになった場合は、早めに最寄りの消費生活センターまたは全国の消費者ホットライン188イヤヤに相談しましょう。
はい、
はい、最後にですね、繰り返しになる部分もありますけれども、はい、消費者被害に遭わないために、まあ、基本的なことをお話しさせていただきます。
お願いします。
誰しも消費者被害に遭う可能性があるということを認識することが大切です。
これがまず意識しているかどうかですね。私は遭わないと思ってしまいがちなので誰しも消費者被害に遭う可能性があることを認識する、認めるということですね。
そうですね、
はい、
どうしても自分だけは大丈夫という楽観的な思い込みがあったりして、これはきちっと捨てて、自分もみんなと同じく消費者被害に遭う可能性があるという認識を持つことが大切です。
はい、
また自分の持っている悩みや不安、これを自覚しておくと、悩みや不安を煽られたときに冷静に対応する可能性が高まります。 2つ目にですね、消費者被害に遭わないために必要な知識の習得、これは基本的な知識、まあ、学校でも教わっていると思いますけども、うん、とても大切なのできっちりと勉強してほしいなと思います。悪質な手口や勧誘に関しての知識、あと契約について、契約の取り消しやクーリングオフに関する知識、あと借金した場合の危険性に関する知識、一旦借金してしまうと、して返せなくなると後でカードが作れなかったり住宅のローンが組めなかったり大変なことになるという場合があります。それと消費者被害に遭いそうになった場合の相談窓口ですね、この知識を持っておくと。でこれらの知識を、まあ、全部把握していればそれに越したことはないんですけども、うん、これらの情報がどこにあるかを掴んでおいて必要な時に活用できればいいと思います。最後に、この甘い誘いに遭遇してしまった時は自分だけ大丈夫という楽観的な思いを捨て、契約に関する知識をうまく活用しながら、本当にその契約が自分にとって必要か警戒的に、まあ、客観的に検討することが重要です。少しでも気になったことがあった場合は、その場ですぐに購入契約の判断をしないで、一旦家族や消費生活センターなど信頼できる相手に相談してください。大人になれば自分で決める権利が与えられる一方で、自分の責任も求められます。本人が大人のとしての自覚を持つことは当然必要ですが、家族や周りの大人のアドバイスやフォローはとても大切になります。そうして甘い誘いに惑わされないように注意していってほしいと思います。
では最後に連絡先などご紹介ください。
はい、三田市消費生活センターの電話番号は 079-559-5059 です。相談日は月曜日から金曜日、第2と第4土曜日、受付時間は10時から17時です。場所はキッピーモール6階の三田市町づくり協同センターの中にありますので、気軽にお越しください。お休みの時は全国共通の消費者ホットライン188いやいやにお電話いただくと、空いている消費生活相談窓口か国民生活センターにつながるようになっています。何かありましたら気軽に遠慮なく消費生活センターにご連絡願います。私たち相談員が丁寧に相談にお答えいたします。
ありがとうございました。ここまでは消費生活センター相談員村上さんに、広報三田3月号に掲載の話題を主に中心にお話をいただきました。甘い誘いにご用心、2022年4月から18歳で大人に、この内容についてお話をいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、それでは後半は、まちづくり協同センターの消費生活ご担当小寺さんに、新生活が狙われる引っ越し直後の訪問販売トラブル、管理会社と関連があるかのように思わせる、そんな手口に気をつけてということでお話しいただきます。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。この題材を選んでくださったのは、まあ、時期的にも分かりますけれども、はいはい、ご紹介ください。
はいはい、訪問してきた業者から、まあ、管理会社と関連があるかのような説明を受け、まあ、契約したが、まあ、嘘だったなどといった、まあ、引っ越し直後の消費者を狙った、はい、まあ、訪問販売に関するトラブルが、まあ、まあ、全国の消費生活センターに寄せられています。
そうなんですね。
はい、で新生活が始まることの、まあ、多い、まあ、3月4月は特に、はい、まあ、注意が必要なので、はい、今回事例とアドバイスについてご紹介したいと思います。
は
い、
私自身も母がちょうど引っ越しした先、はい、まあ、いわゆるこうマンション、はい、そうすると大勢の方が一時に入ってこられるので、はい、こういう業者さんと 関連がある管理会社と関連あるのかなという勧誘は確かにありましたね、はい、そうですね、はい、ぜひ皆さん気をつけていただきたいです、はい、引っ越した時の気持ちがねまだ落ち着かないので余計だと思いますが、はい、じゃあ事例を2つご紹介しましょう。1つ目です。引っ越し当日管理会社から紹介されたと言って業者が訪問してきました。オプションサービスの説明会を管理会社が開いており、その会で水回りの防カビ工事の説明をしています。説明会に参加していない人に案内しています。また荷物を入れる前に工事を行った方がいいですなどというので、その業者の言葉を信じて現金およそ6万円を支払い、その翌日に水回りの防カビ工事を行いました。後日気になって管理会社に聞いたところ、そのような説明会は開いていない、事業者は紹介していないと言われました。騙されたので解約したいです。クーリングオフはできますでしょうか、というのが一つ目です。そして2つ目、引っ越し当日業者で換気扇フィルターの勧誘に訪れました。管理会社と関連があるような口ぶりだったので説明を聞きました。居住者はみんな契約しているなどと説明されました。全室が購入しているなら仕方ないなと思って、およそ3万円を現金で支払い、2年分のフィルターを受け取りました。その後不審に思って管理会社に確認したところ、無関係であることが分かりました。不要なのでクーリングオフしたいです、という、いずれもなんか本当にどさくさに紛れてという言葉が当てはまりそうですね、はい、アドバイスをお願いいたします、
はい、一つ目が、その場ですぐに契約をせず、管理会社に確認しましょう、はい、新居に引っ越した直後は、時や手続きなどで忙しく、また新しい生活に不慣れな時期であるため、いつもより冷静な判断でできなくなりがちであります、
うん、そうですね、
突然訪問を受け、管理会社から紹介された、周りはみんな契約しているなどと勧誘されても、業者の話だけを信じず、すぐに契約しないようにしましょう、はい、業者の話について少しでも疑問に感じたら管理会社など、確認するようにしてください。
関連があるようにおっしゃったとしても確認した方がいいということですね。はい、はい、分かりました。その場ですぐに契約せず管理会社に確認しましょうということです、はい、2つ目のアドバイス何でしょう。
はい、訪問販売で契約した場合、これクーリングオフが使えますので、
よかったですね、
お願いします、はいはい、業者から訪問を受けて契約した場合、特定商取引法に定める、書面を受け取った日から数えて、8日以内であればクーリングオフ、これは無条件での契約解除のことなんですけども、はい、これをすることができます、なお、クーリングオフ期間内に、工事が行われていたとしても、はい、クーリングオフをした場合は無償で元通りに戻すことが求めることができます。
そうなんですね、はい、はい、訪問販売で契約した場合に、はい、その期間内に入っていれば、はい、元通りに求めることもできる。
そういうことは求めることができますので、
それもただでということです ね、
だから決して諦めずに、相談することが大事になってきますね。
ということはこの期間があるので、早めということですね。
そうですね、早めに相談ということ で、はい、
で数えるのも例えば口約束でじゃなくって、書面を受け取った日ということですね、そこから数えて8日以内、
そうです、
8日間、じゃあ月曜日に受け取ったら次の月曜日までということで、曜日で覚えてたらね、いけるので、ぜひ皆さん早めに訪問販売で契約した場合、クーリングオフができるということです。はい、3つ目は何でしょう。
今回ちょっと関係ありことなんですが、令和4年4月から、今年の4月からですね、18歳で大人になるということで、
特に
この18歳になられる方は注意していただきたいんですけども、
前半でも、詳しくお話しいただきましたが、
で未成年者は、原則として契約するにあたって、親権者等の、同意を得なければならず、同意を得ずになされた契約は取り消すことができます、ですから、18歳になってしまえばもう成年扱いになってしまうの で、
ですね、
取り消すことができないということになっています。
それが一番大きいですね。
で、繰り返しますけども、大人になると一人で契約できる反面、原則として一方的に辞めることができないというのを、注意していただきたいなと思います、
一人前に扱ってもらえる、ということは、その言葉がそのまま、もう、 ご自分の気持ち、契約の気持ちにちゃんとなるので、はい、取り消しができない、はい、ということですね。わかりました。
はい、でそれでまあ困った時は、まあ、できるだけ早く三田市消費生活センターにまあご相談してください。はい、
もう一刻も早くということですね。はい、はい、あの電話番号などご紹介ください。
は
い、
電話番号の方は 079-559-5059 です。
はい、相談日は、
はい、月曜から金曜日、まあ、あと第2第4土曜日、まあ、になります。はい、で相談受付時間の方は10時から17時までとなっておりますので、はい、よろしくお願いいたします。
はい、あのお休みの時などはどうしたらいいでしょうね。
まあ、それは188にかけていただいたら対応できますので、
はい、それは消費者ホットラインとかですね。そうですね、はい、はい、あの覚えやすい188は、はい、いやいやという大阪弁ですね、関西弁ですね。はい、はい、ということです。はい、ぜひ皆さん、あの18歳19歳が本当この4月からあの一人前となる大人扱いというところのちょうどあの悪いことを考えている人などにはあの一番こうひよこさんを狙われているという、はい、そんなイメージも、ね、持てますからね。ご自身でしっかりとあの契約の時には気をつけていただきたいと思います。ここまで後半はまちづくり協同センターの消費生活ご担当小寺さんにお話を伺ってまいりました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
第3月曜日は賢い消費者になりましょうと題して、広報三段に掲載の話題とタイムリーな情報をお届けしてまいりました。次回は4月18日を予定しております。次回もぜひお聞きください。